二人の自分という題で、ローマ人への手紙7章16節から25節の御言葉を解き明かします。前回の最後では、私は自分のしていることがわからないと、パウロは矛盾した自分の心に根を上げています。自分のしたいと願うことは行わないで、自分の憎むことを行っているとは。彼は熱烈なパリサイ人でありましたから、立法の言葉を固く守ることを何よりも大切にしていた。そのパウロにとって、この自分の願うことはしないで、自分の憎むことを行っているという矛盾はなんと不甲斐ない自分だと思ったことでしょうか。激しい戦いがあったと思います。このあたりの7章7節からはしばらく主語が一人称単数、つまり私になっています。パウロの私はという心の中の戦い、心の中の出来事をパウロはあからさまに書いています。自分の心の内を厳しく見つめて、自分が肉的なものであるということを苦悩に満ちた言葉で告白しています。ダマスコ郊外で復活のキリストに出会い、宣教のために神に命を捧げて歩んだ末、迫害され、何度も死にかけながら伝道したあのパウロが、自分を肉的なものであると認めるということは、どんなに苦しい戦いであったでしょうか。自分が本当にしたいことは行わず、したくないことを行っている。そのパウロが自分のうちにしたくない悪の誘惑を受けて、正しく生きたいと願っているにかかわらず、したくない罪に引き込まれてしまう。なんてことはパウロにはありえないのではないかと、そういう思惑が働いて、7章は誰のことを書いているのかということが古来論争になっています。初代教会の頃、古代ですね、これはクリスチャンになる前の経験だと考えられていました。これが初めてキリスト者になった後のことだとして捉えられた最初の人は、紀元400年頃に生きた最大の古代教父と言われるアウグスチヌスです。アウグスチヌスは、これはクリスチャンになった後のパウロの告白だと考えました。それ以後、今日に至るまで、パウロの改心以前の告白か、それとも改心以後のことを告白しているのかと見方が分かれています。英雄的な伝道者の模範を見せてくれたパウロもまた、肉体を持った一人の人であったために、その肉における性は罪の縄目から完全には解かれていなかったと考えられます。肉体を持ちながら罪に陥らなかったのは、神様である主イエス・キリストしかいないということが真理であります。さて、文列の中で、16節、私が自分のことを、自分の憎むことを行っているとの悲劇的な自己分裂を告白します。自己分裂した自分が自分の憎むことを行っている。これは自分の中に凄まじい戦いがあったということ、ことであります。17節の、自分がしたくないことを行っているとしたら、それは私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのですと、自己分析します。まあ、だからといって、自分に責任がないわけではないでしょうけれども、私のうちに、罪が住んでいると。自分がしたくない悪をしているなら、律法が正しいと認めていることであります。自分の経験では40キロ制限の道路です。40キロ制限の道路であるということは知って、40キロで走らなきゃいけないなと思いながら、ついスピードを出してしまうというのがよくあります。40キロで走ることが 正しいと分かっていてもついつい急いで違反してしまいます。こんな事情がこのパウロの事情と似ているんではないかと思います。罪に支配されている心の内をパウロは18節から20節で描き出しています。まず自分の内には善が住んでいないということを言っています。良いことをしたいという願いがあるんだけども、それを実行できないと。自分の中に善が住んでいない。そして願っている善ではなくて、したくない悪を行ってしまっていると。これ自分の実情、行動の実情を見ると、したくない悪を行ってしまう。そしてそのゆえに、自分でしたくないことをしているのは自分ではなく自分のうちに宿っている悪である。これをパウロは見出して、私の肉のうちにある法則と言っています。21節、善を行いたい私の中に悪が存在しているという原理を見出します。私は内なる人としては神の律法を喜んでいますが、私の体には別の律法があって、私の心の律法に戦いを挑んで、私を別の律法のうちに虜にしていると。パウロはこのように、心の律法、あるいは神様の律法、神様に従いたいという法則ですね、その力と、それから自分を悪に引き込もうとする悪の律法、あるいは別の律法とここで言ってますね、肉につく律法、その2つが自分の中でせめぎ合い戦っているということです。この心の律法、あるいは神につく律法と言われている、神の律法と言われている言葉は、新生した、新しく生まれ、キリストを信じて新しく生まれたキリスト者として、神様から与えられた聖霊によって心の中に神様に従いたいという思いがあります。そのキリスト者としての心の律法と、それから生まれつきの自分の自我、あるいは肉的な心、その心が自分を動かそうとする別の律法、そのしがらみの中にあって、24節では、私は本当に惨めな人間ですとパウロは嘆いています。誰がこの死の体から救い出してくれるのでしょうか。本当に自分の心の中に肉欲があって、それが自分を引っ張り回して自分の行動を支配してしまっている。これこそ本当に恐ろしい、絶望的な出来事です。私たちは自分を振り返ってみて、それぞれどうでしょうか。神様に従って正しく歩みたいという願う自分の心と、自分の中に別の律法ですね、私たちの肉から出てくる、あるいは生まれつきの自我から出てくる肉の律法が働いていて、自分の願うところ、信ずるところをなかなか貫くことができない、無力な自分を感じているのではないでしょうか。パウロは神の律法に従って善を行いたい自分の願いと、自分の憎むことを行っているという、この行動における現状のせめぎ合いを原理と呼んでいます。あるいはノモスですから、法則とかそういった言葉です。で、この一見矛盾した状態、神様の御言葉である聖書をどのように理解したらよいのでしょうか。キリストを信じて律法に死ぬという経験は一回限りのものです。キリストを信じたその時、私たちは律法から解放され、すべての罪は許され、神様に全く清いものとして認められました。ローマ人への手紙の6章6節7節あた たりに書いてあります。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅ぼされて、私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者が罪から解放されているのです。私たちはこのように罪に対して死んで、律法から解放され、罪の奴隷ではなくなる、罪の奴隷の状態から解放されました。しかし現実にはこの7章にあるように罪との戦いが私たちにも続いています。パウロにも続いていたようです。7章の14節、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は肉的なものであり、売り渡されて罪のもとにあるものです。この私たちが律法から解放され、罪から解放されたという状態と、そして、現実に私たちの心の中に罪との戦いが続いている、この2つの状態は矛盾や妥協ではありません。律法から解放されるという御国の神の国の原理、私たちは全ての罪が許されて神の国の民としていただきました。そして神の子とされ、この肉体にありますけれども、神の子としてこの地上の人生を送っています。その私たちはキリストを信じた時に全ての罪が許され、新しく生まれ変わり、聖なるものとされました。神様は私を全く罪のないものと認めて受け入れてくださっています。しかし日々の信仰生活の中に多くの罪を犯し、悔い改める必要があるのがまたクリスチャン生活です。私たちは神の前に日々悔い改めながら生きています。人生はなお戦いの中にあります。しかし神様は聖霊の助けを送ってくださるので、私たちは敗北の中に終わることはありません。私たちは神様によって神様の子供として生まれ変わらせられました。そして新しい永遠の命が与えられています。このことは確実なことです。私たちがいろんなたびたびの戦いの中にあるときは敗北する、それでも神様は私たちに最終的な勝利を約束していてくださいます。私たちが聖霊の導きに従って神様に従う道を歩むときに、神様は私たちを最終的には神の国に受け入れてくださる勝利を与えてくださる。私たちはこの地上にある間はなお日々戦いの中にありますけども、その中にあって私たちはこの地上にあって神の子とされた地位を固く守られているわけです。